はい、皆さんこんにちは。本日はお忙しいところをこんなにたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。このセッションはですね、このタイトルにありますようにパネルディスカッションということで、日本のトップアーキテクトが最新のアーキテクチャを切るというタイトル、すごいタイトルなんですが、でパネルディスカッションを行わせていただきます。私今日はモデレーターを担当させていただきます株式会社アークエの福井と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。でこれから皆さんに一人ずつですね、簡単に自己紹介をしていただくんですが、皆さんご存知のようにですね、アーキテクトっていうのは、歯に衣着せぬ方がたくさんいらっしゃるというのはご存知だと思いますんで、ところどころこのセッションの中でピーが入るようないろいろなネタが出るかもしれないんですが、そこは皆さん心の中に静かにしまってですね、ビデオは多分カットされていると思いますんで、よろしくお願いいたします。ということでですね、じゃあ簡単に皆さんそれぞれのポジションについてご紹介いただければと思います。それと今日ですね、ちょっとバックでですね、お手伝いしていただいている勇さんです。どうもよろしくお願いいたします。ありがとうございます。後でツイッターとか打っていただきます。じゃあちょっとパネルの方を進めたいと思います。はい、で今日はですね、もう一回めくっていただいて、はい、じゃあそれぞれちょっとご自身でご紹介いただけますでしょうか。まずは榊原さんお願いします。
皆さんこんにちは。日本 IBM の榊原と申します。私はですね、現在IBM のスマートシティという街を IT を使って賢くするっていう、聞こえはいいですけれども、いろいろ大変なんですが、そういう事業 の, 技術の責任者をやっております。で、ずっとエンジニアをやってきまして、一時ちょっと研究所にいたりしましたけれども、ずっとアーキテクトということで、お客様のシステムを開発するってことをやってまいりました。主にですね、金融機関のお客様を担当することが多くて、銀行、証券、カード会社、そういったところをやっておりました。であとは自動車関係、それから新聞関係、そういったところの、お客様のシステムを開発することが多くて、2012年ですかね、2年前ですかね、2年前から、このスマートシティ事業というのをやっております。で、さっき福井さんからですね、今までやってきたシステムで、面白かったシステムを話せって言われたんですけども、そうですか、分かりました。じゃあ自己紹介だけでいいですか。はい、分かりました。以上です。よろしくお願いいたします。
では次は釜井さんお願いします。
こんにちは。ノーチラステクノロジーズの釜井と申します。やっているのはですね、Hadoopという分散系のフレームワークがあるんですけども、その上で BI ではなくて業務系の処理ですね、原価計算とか在庫管理とかですね、会計処理とかですね、そういう企業のバックエンド向けに分散環境を導入して遅いものを早くしていきましょうということをなりわいにしている会社ですね。で、あとはクラウド上でそういう業務系の処理を動かすという、どうしてもその分散環境ですとそのままオンプレでやるっていうのはなかなかコスト的に厳しいとかいろんな問題がございますので、クラウド上でそういうものを準備してやりましょうということをやっている。一応肩書き社長になってるんですけど、やりたいメンバーが集まってやってる、ベンチャーでして、どっちかっていうとチームリーダーみたいなそんな感じですかねというところです。いろんな業界では SI 終わってるっていうことでそっちの方が有名だったりするんですけど、
はい、ありがとうございます。
はい、そんな感じです。はい、すみません。以上です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ次は萩原さんお願いします。
皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの萩原です。私はですね、以前はそのオブジェクト思考分析設計とかデータ中心アプローチとかいわゆるそういう設計の仕事をやっていまして、でその後サービス思考とかやってたんですけど、先ほどちょっと神林さんの説明がありました。 Hadoop なんかが出てきた時にクラウドを使った分散システムってすごい興味を持ってですね、最近はそちらの技術とか、あとそうですね、ラージスケールなデータベース技術とかやってます。ですので今日ちょっとその辺の話題もいろいろ出てくるかと思うんですけども、先ほどちょっと事前の打ち合わせで面白い話が出てきたので、そういった話をぜひ皆さん楽しんでいただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では、まあ、以上のですね、メンバーでやらせていただきたいと思いますが、まずは、あ、すみません、そうですね、ありがとうございます。私、株式会社アークウェイの福井と申します。よろしくお願いいたします。弊社ですね、日本では、他にないと思うんですが、アプリケーションのアーキテクチャに特化したコンサルティングを行うような会社でございまして、まあ、今までも数多くのお客様のアーキテクチャを作りして、そのアーキテクチャの上でアプリケーションを作っていただいて、それを展開するという仕事をしております。で、やっぱりあと私アジャイルもですね非常に長くやっておりまして2099年ぐらいからですかね XP ジャグの方も参加させていただいておりまして、非常に、長いことやっているので、いろんなその経験を生かして、コンサルティングも行わせていただいているというところでございまして今日はモデレーターということでこの3名の方のですね素晴らしいこのディスカッショントークをですねうまく引き出していければなと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではですね、早速、最初の質問で、ここです、坂井浦さん。皆さんがこれまでご経験された、システムの中で、特にちょっと印象に残っている面白い、お仕事というか、それと、苦労されたところを、簡単にご紹介いただいて、そこからちょっとディスカッションネタを広げていきたいなと思いますので、じゃあ坂井浦さんの方から一つお願いできますでしょうか。
やってて楽しいっていうのは今の仕事が一番楽しくてですね、今私が何をやってるかって言いますと太陽光発電ですね巨大な太陽光発電所を作っております。どこがアーキテクトなんだって言われるかもしれませんけども、ディズニーランドを10個分ぐらいの敷地に100万枚近くパネル敷き詰めるような、多分小さめの原子力発電所1個分ぐらいの発電低核出力があるようなそういう発電所になる予定ですけれどもそこの IT システムを作ってまして、太陽光発電のモニタリングシステムっていうのは簡単なんですけれども、そこに気象予測とかですねそういうのを取り入れようとしております。で気象予測は、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけれども統計的な気象予測とそれから数値気象予測っていうのがあります。地球の、球の 上空ですね上空も含めて、立体的にメッシュを組んで、そのメッシュごとに小さいメッシュ、2キロ四方とかそれぐらいのメッシュですけれどもそれぐらいの単位で、気象の、変化因子をですね、捉えてそれを数値解析するというそういうことによって、今後48時間どういう気象状況になっていくかっていうような予測をすることが可能なんですけれどもその気象予測を用いて再利用エネルギーっていうのはとにかく、出力が不安定ですから、太陽光っていうのは影ができますと、出力が落ちますんでね、例えば太陽光とそれから、風力の発電をポートフォリオを組めるようなそれで安定した定格を保つようなそういったエネルギーポートフォリオシステムみたいなものをやったりしています。今のところ、今までやってきた中で一番楽しいのは今やってる仕事ということで。
ということは逆に言うと、はい、これまでは苦しかったこと
が多かったと、苦しかったことも過ぎればいい思い出
です。
あんまり言えないですね、それね。
ありがとうございます。じゃあ釜井さんいかがでしょうか。
僕が一番印象に残っているのは実は、プレスにも出させてもらったんですけども、2年ぐらい前ですかね西鉄ストアさんというところの流通の、会社さんの個別原価計算ですね。個別原価計算というのは全単品スーパーマーケットさんの全商品を一つ一つトレースをして利益計算をするというそういう仕組みです。でこれはですね私自身が15年前に別のところでトライしてで見事に失敗したそういうシステムでしてその当時1990年ぐらいですかね100台の並列で3の協力を得てやったんですが処理が終わらなかったというものです。でロジックはほぼ全く同じでそういう意味だとリベンジだったんですけど見事に終わりまして当時やっぱり1週間ぐらいかかってもできなかったものが3時間で終わるというそれからもっと早くするともう 2,30 分で終わってしまうというこれはやっぱり分散処理のやっぱり最たるものですよね。でそこが できるようになったっていうのが非常に印象に残ってますし、やっぱりいろいろ変えられるんだろうなっていう、まあ、IT だとある程度も限界が見えてきたかなって言われた時代でもあるので、今そういう分散系の処理を入れることでかなりいろんなものが変えられるんだなっていう意味でもいいベンチマークになったかなと、そういうシステムが一番印象に残ってます。
ありがとうございます。萩原さんいかがですか。
これちょっと違う説明の仕方をするとですね、昔そのいろんな例えば組成や設計とかやっていて分かったのは、そのいろんなその工夫とか自分で考えたつもりが実は、歴史的に見たらもうすでにそんなものは世の中にいっぱいあったみたいな、そういうこう要するに体系的な学習をしないとダメだなっていうのが昔の経験はまだそんななかったことはの時に分かったんですね。で最近そのもう一つ分かったのは、クラウドとかになってきてですね、そのやっぱプラクティスだけで世の中うまくいくんじゃないんだなと、要するにもうちょっとサイエンスの要素ですねを入れていかなきゃいけない、まあ、例えば分散システムでも必ずレイテンシーの問題というのがあってですね、物理的に遅延するというのは絶対に起こりうる話なんですね。だからそういうところをこう知っておかなきゃいけないっていう、要は今までやってきたベストプラクティスだけでなんか設計うまくいくって話じゃなくて、きちっとしたそのなんか科学のに基づいたところを、でそういうところはすごく勉強になって、まあ、今一番そこが興味があるってところです。
なるほど。ちょっと桂田さんから煽りが来てまして、坂井部屋さんが普通に喋っててつまんないっていうのをつぶやきでありますので飲んでまあそうですね、はい、ありがとうございます。そうですね、で、まあ、今日はせっかくのパネルディスカッションなので、まあ、一人一人喋っていただいてもいいんですが、やっぱりこう議論をどんどんしていきたいなと思うんですけども、まあ、今のその萩原さんのお話でも、まあ、理論だけではなくてやっぱりそのいろんな、
はいはい、そうですね、さっきちょっとこの前にですね打ち合わせみたいな討論してたんですけども、その中で神林さんがですね、まあ、いろいろ示唆に富んだ面白い話をしててですね、うん、一つ例えばですね、今後のソフトウェアの開発の在り方でどういう最適化をするのかっていうところで、うんうん、面白い話があったんですけども、それちょっと紹介、
まあ、同じ話でできない性分なんであれなんですけど今実はそのクラウド系の仕事をやってます、ゆえやってで、まあ、非常にいい勉強にはなってるんですけども、皆さんですね、おそらく5年以内にですねサーバーは売られなくなります。ですから単一のサーバーっていうのは多分販売がされなくなります。簡単で供給サイドにメリットがないからです。例えばもう PC 売れてないですよね。そうするとですね、一つ一つのサーバーっていうのも同じことで、結局そういうコストの方が高くついちゃうんですよ。だからどういう売り方するかっていうとバルクで売ります。つまりデータセンター単位で買え、またはラック単位で買え、または100台で買えと、100台も1台も値段一緒だと、こういうふうになってきます。そうすると、まあ、前提としてです、まあ、逆に言うと1台のコストが100倍になるってことになるんですけども、そういう状態になった時に、果たしてどういうふうなアーキテクチャを設計をやっていくのかっていうのがやっぱり一つ大きなポイントになるし、あるいはそれを中心にどういうビジネスモデルを考えていくのかっていうのが、まあ、一つ大きなポイントになるかな、まあ、その辺はちょっとまあアドリブ的に今聞くとですね、やっぱりマイクロソフトさんと IBM さんどう考えられているかなと。
そうですね、それ
今ちょっと聞こうと思ったりしてですねいきなり言ってみたりします。ぜひぜひ、はい、
どうですか坂上さんとか萩原さんも。
いや IBM は X86 サーバーをレノボに売却しましたんで神林さんの読みの5年先を言ってるということ。
なるほど、素晴らしい回答ですね
まあ、データセンター業者というかクラウドベンダーさんというのは、データセンターにベンダーからマシンを買ってくるということはもうしなくなってますよね、自分たちで、サーバーを作るということをやっておられて、まあ、設計をして中国だとか、そういった途上国の、方で作ってもらって調達するということをやってます。なので一番売れるところに対してサーバーベンダーはサーバーが売れないっていうボリュームゾーンに売れないっていう、こうジレンマがあるわけですよね。ですから、まあ、IBM っていう会社は見切りが早いものですから、X86 商売にならないっていうふうに、まあ、うちの経営者は考えたわけですよね。で、レノボさんに売却して、 やっぱりそういうベンダーさんってトップ1か2ぐらいに寡占状態になると思うんですけども、まあ、それはそれで置いておいて、ですから今までオンプレミスで、サーバー並べてやっていたことの多くが、クラウド上に移っていくっていうところが、まあ、共通のコンセンサスとして出来上がるかなというふうに思っています。ただ、そうは言ってもオンプレミスでやりたいっていうことはいっぱいあるんですね。まだ残ってます。なので、そこが徐々に、パブリッククラウド上に移っていく、その移り方がどういうふうに、変遷を遂げていくかっていうところが、これからのベンダーの読みであり、強いては SI 屋さんの、商売のあり方に関わってくるっていうところかなというふうに思っています。
なるほど。今のすごい面白いご意見で、そのどこまでがオンプレミス、どこからがクラウドっていう判断が、その企業の命運を決めていくみたいなところもあるかなということですよね。
企業と、それから、多分監督省庁の規制が厳しいところは業界自体がそういう形になっていると思います。
萩原さん、今のご意見どうですか。
そうでしょうね。業種によってそういう違いがあると思いますね。たださっきの議論、神林さんの説明でいくと DC 単位とかラック単位で売るって話になると、当然そういう単位でソフトウェアを含めたシステムを見ていかなきゃいけないってことになると思うんで、当然そういう単位での最適化とか設計のあり方っていうのを考えていく必要があると思うんですよ。だから DC 単位でどう最適化するのか、ラック単位でどう最適化するかって話は一つあると思うんですね。でそういうふうに今 その例えばデザインパターンにしても、配置モデルにしてもなってるかというと、なかなかなってないところがあるので、その辺ちょっと逆に聞きたいなっていう。
そうですね。今のところ神林さんきっとご意見があると思いますので。
難しいですね。分散はやっぱりやれば誰でもすぐ分かるんですけど、本質的にやっぱり難しいです。っていうのはやっぱり動機が取りづらいので、あるデータのコピーがやっぱりたくさんあるわけですよね。そうするとそれを更新しましたというと別のところ更新かからないわけで、そいつをどう読むか、非常に端的に言うとそれだけですぐ分かるぐらいやっぱり難しいです。でどうなるかというとですね、やっぱりそれをどう解決しているかというと、今の潮流はミドルウェアをアプリケーションに寄せて作ってます。だからそれは Google でも Amazon でもみんな同じなんですけども、Google の F1 なんか典型的ですが、 AdWords 用に作っているようなところがどうしても見られます。つまりアプリケーションを前提としてミドルを作ってしまうという形です。だからその例えば、赤い会社の DB のように何でも使える DB、 そういうのはですね、いやあれよくできてると思います。本当によくできてると思うんですけども、分散環境では残念ながら難しい。でどうするかというと、隠蔽してアプライアンス的にしてしまうとかですね、そういう方向しかやっぱりないので、そうなってくるとアプリケーションとミドルの境界というのは非常に分かりづらいので、そこをどんなふうに考えてある意味設計して作っていくかというのが大きなポイントになるかなと思っています。
どうぞご意見がある。
従来の、よくあるプロジェクト、今我々がよく SI なんかでやってるプロジェクトですと、ミドルウェアはミドルウェアここまで、それでフレームワークを作って、その上でこういう制約のもとにこの標準化されたルールでアプリケーションを作ってくださいっていうような、そういうアーキテクチャの作り方って、多分大半の人が経験されてるんじゃないかなと思うんですけども、それがいつも機能するわけじゃないっていうことを多分神林さんは今おっしゃってて、すごくその千差万別な作り方が広まってくるんで、それによってミドルウェアレイヤーまで含めたアーキテクチャのデザインっていうことをアプリケーションの人であっても考えていかないといけない時代になるっていうふうにおっしゃってるんですね。
そうですね、はい、
むしろそのアーキテクトの役割としてそういうところが重要なポイントになってくるんじゃないかということですね。
ですね。やっぱりその例えばもう分散だとキーの配置をそのどういうふうにパーティションを切るかなんて、これはアプリの問題なのかミドルの問題なのか非常に微妙です。それはもうよろしくやってくれっていうふうにアプリサイドは言いたいんですけども、ミドルサイドからするといやそれぐらいは決めてくれと、それは万能の仕組みはできないよと。じゃあデータがどんなふうにどういう分布になってますかと、あるいはどういう性質ものがあるんですかとっていうのはですね、ミドルサイドはやっぱり決められない。それをやってしまうとパフォーマンスやっぱり極端に落ちるので、それもアプリで頑張ってくれというかちゃんと決めてくれと。ところがキーの配置っていうのはアーキテクチャミドルそのものに近いですよね。だからそういうところがちゃんとできたりしないとやっぱりいけないっていうのは非常に、逆に言うとSI をやったりプロジェクトやる上でも実はボトルネックになったりしてですね、今までのようにもう決められたものだけ作って Excel のシート埋めてりゃいいやみたいな人がちょっと多すぎなので そうじゃないんだよっていうのはやっぱ今後の流れにやっぱなっちゃってるかなって気がしますね。
クラウドの中でそのミドルウェアもサービスレイヤーも提供しているようなそのマイクロソフトの Azure のような、サービスをご提供する側として萩原さんは今のお話っていうのはどういうポイントがあると思いますか。
突っ込みますね。例えばですね、キーバリューストアみたいなそのストレージ、まあ、Azure ストレージみたいなやつがあるんですけども、はい、で今 の、 その例えばドットネットみたいなプログラミングモデルでいくとですね、そういうキーバリューストアとかストレージによらないようなデータアクセスを作ろうとしてるんですね。であるいはそれがないところはデザインパターンみたいのでやろうとしてるんですけど、僕はそれはあんまりいいやり方ではないと思ってるんです。なぜかっていうとですね、やっぱキーバリューストアっていろいろ癖があってですね、いろんなストレージエンジンによって違うんですね。でそれを均一なフレームワークでやるっていうのはなかなか難しいんですね。だから神林さんが言われたようにアプリケーションとミドル層を、まあ、一体にした開発のスタイルをすると、つまり汎用性のあるものを使うんだけどないものであればそれは自分で作っていくようなそういう発想の方が僕は正しいと思うんですね。でそれをデザインパターンみたいな緩い形で示すガイダンスで示すっていうんだけではやっぱり弱くて、そこを埋め合わせるのがアーキテクトの役割のような気がします。
パターンのガイダンスだけでは足らないよと、
逆に言うとね、はい、逆に言うとミドルウェアのレイヤーだけじゃなくて、はい、インフラのところもかなりもうディプロイは早くなっているわけですよ ね、 すね。インフラストラクチャーズコードだとかそういうテクノロジーが発達してますんで、インフラは、従来はカチッと決まってないとコスト的に割に合わないっていう世界だったんですけども、それはもう作り変える方が、コストもスピードも速いっていう時代になってるんで、もうアプリケーションで垂直切り出しみたいなそういうのがもう可能になってきつつあるっていう現状だと思いますね。ミドルウェアのみならず、
全てがコモディティ化されて交換可能な感じで、壊れた次にっていうような考え方でどんどん進んでいく。
そうですね、コモディティ化っていうこともあります。それからスピードですね、ディプロイのスピード、プロビジョニングすればすぐ済むよっていうような世界ですから、コンテナごと取っ換えちゃえっていうような世界ですから、そういうスピードを重視するっていう面は徐々に高まってると思います。
そこもタイムリーにビジネスチャンスをつかむっていうところでは非常に重要なポイントだということですね。鴨屋さん、そのあたりのところどうですかね、ビジネスをやれる側の立場としても。
いや、そうですね、そういう意味だとそのレイヤリングも大きく変わってくるかなというふうに思ってはいます。で、最近 Docker とかね、そういうコンテナ系がやっぱ流行ってますけれども、やっぱりハードウェアのレベルまで見ていくと OS なりミドルレイヤーもやっぱりいろんな層が出てくると思います。例えば僕らなんかやっぱり OS 自体が分化していくでしょうというふうに見てます。単純にそのコンテナを提供する側の OS とコンテナの上で走ってくる OS とこれも全然違いますよね。だから今の従来のプロセス単位での OS っていうのはもう完全にそのコンテナの上側で走る単純なもう作って入れますよって形になります。じゃあそれを走らせる側の OS、 分散環境下でそういうものを提供する OS ってどうなんだって、これ表に出てないですね。出したくないどこもクラウドだったりすると、だからそういう意味だと同じ OS という言い方をしても同じミドルといっても非常に多様化してくる。じゃあその時に、あんまり皆さんあんま考えている人は少ないんですけども、じゃあどっか使いますよ、データベースどうします、それは何、くっつけりゃいいのと、いや待てと、それは複数のデータベースで分散環境で、データベースだけは例えばじゃあ S3 みたいに映像化するものを使って OS は EC 通常であるよと、それはいろいろ呼んでくるよと、ちょっと待てと、トランザクションどうするんだ、データの配置どうするんだ、これみんな見てないですよね。見てないふりしてるだけで、本当にやろうと思えばあっという間に引っかかるはずなんですよ。だからそういうところも見ながらそのレイヤリングを考えてやっていかなきゃいけないので、これはアプリの問題ですよね。でアプリの問題にもかかわらず永続化層を共有化しようっていった途端にミドルの下の層まで見なきゃいけない、だからそこもやっぱり考えていかなきゃいけないっていうのは面白いとは思います。ただ従来 の、 その先ほど坂上さんが言われた通り、ここだけ俺はやればいいというようなやり方で全く通用しないのがもうすぐに今現存で来てるよっていうのが私の意見ですね。
なるほど、つまりそのこれまでよりももっともっと考えないといけないことが増えてきたということですね。アーキテクチャを考えないといけない部分がアーキテクトの責務として増えてきたというところは非常に重要かなと思います。そういった意味で今後アーキテクトを目指す方に対して、どういった、その仕事のあり方というか考え方を持つべきかというのをちょっとご意見をいただきたいんですけども、いかがでしょうか。はい、 じゃあちょっと萩原さんの方からまずは順番に。
基本的な設計のやり方は知っとかないといけないんですけど、うん、なかなかその設計を学ぶ機会っていうのはないっていうか、まあ、現場のような経験もそうですし、それからあとそういう手法的な教科書的なやり方もそうなんですけども、それはきちっとやらなきゃいけないってこと。ただそれだけで十分かというとそんなことはなくて、さっき説明からあったように、まあ、従来だったらそれでもきちっとしたその固定のインフラなり固定のフレームワークの上で設計する上では十分だったんですけど、最近はそれが複合的ないろんな技術、まあ、分散システムやデータベースの技術と組み合わさっていることで、例えば OS としてのあり方とかデータベースのあり方、データベースも例えば SSD のようなものとかファイルシステムとかデータベースとかいろんなレベルで、まあ、同じようなデータセンター機能、データベース機能を持っているので、そういうところの重複機能をどうするのかみたいなことはやっぱ考えた上で、最善の策や制約の中で、まあ、妥協点を見つけていくみたいなことをやっぱ学ばなきゃいけない
と、うん、そうですね、目的と制約をしっかり捉えるというのはまず重要なポイントになってくると思うんですが、坂上さんはいかがですか、今後アーキテクトを目指す人に対して。
まず先ほど言いましたその垂直に切り出すみたいな考え方ってアプリケーションの理解がないとできないと思うんですよね。で、なんだまた昔に戻るみたいなイメージがありますけれども、やっぱり一番大事なのはアプリケーションの理解で、アプリケーションをどう作るかっていうところが、なんていうんですか、アプリケーションドリブンになっていて、で、その上でじゃあこのアプリケーションのディプロイはこういうタイミングじゃないといけない、でプロキュアメントは毎週変わるけれどもフルフィルメントは半年に1回変わればいいよっていうんだと、同じ土俵で作ること自体の方が無駄で、変わるしょっちゅう変わるところは変わっていいような作り方をしないといけない。でそのアプリケーションがどういうタイミングで変えなきゃいけないか、どれぐらい変更が入るのか、でそれからどういうステークホルダーが使うのかっていうところの理解を今まで以上にアーキテクトは、きちんと理解して、でそこからシステムに戻してやるっていう、そういう設計の仕方をしないといけないと思います。
やはりその早期のタイミング、プロジェクトの早期のタイミングでこう入ってそれを決定していかないといけないっていう、
従来はEA なんて皆さんもお忘れになってるかもしれませんけれども、システムだとかインフラのそのガバナンスをきちんと決めて、コストの最適化をして、その上にデータとか、アプリケーションを作っていくっていうような、そういう考え方でしたけれども、そのガバナンスの制約なんかがかなり自由度が高まるんだと思うんですよ。で自由度が高まる代わりに、そのきちんとした、完結するディプロイ環境、ディプロイ環境って言わないな、ディプロイする対象物をきちんと切り出せないといけない、そういう設計が主流になると思います。
神林さんいかがですか。
アーキテクトというか、まあ、そういうところを目指されるんであれば、まずですね、やっぱ設計です。設計ができないとどうにもなりませんし、それはその概念的な UML 書いておしまいとかそういう形ではなくて、やっぱ実装レベルまで落とす設計ですね。正直私アジャイル嫌いです、大嫌いです。でやる必要全くないですし、むしろですね、アジャイルやる前に徹底的に設計しろと、いいですか、実装のイメージがもう明確にもできるまで徹底的に設計して、もうあとは書くだけというところでやらないんですよ、アジャイルの人は。とりあえず、まあ、これいいから書くかみたいな設計、要するにそうやった方がいいケースもあるんですけども、設計できない言い訳でアジャイルやる人が非常に多い。それはやめましょう、それはやめましょうじゃなくて、やっぱりもう徹底してもう実装やっぱり減らすってことを考えなきゃいけないですね。実装はない方がいいんです。それはもうメンテとかいろいろ考えて、コード量は少ないに越したことはないわけですよ。少ないコードでいろんな機能をやるっていうプログラムが一番美しいの間違いないので、そういうものを目指すべきです。それはやっぱり徹底して設計をするっていうことがやっぱり必要になりますし、それと同時にやっぱりミドルの知識、トランザクションなりリプリケーションなり、そういうそのベースになる知識ってやっぱり持ってないと実装までいかないです。かっこいいですね UML 書いてしょうがないです。実装できないローニングモデル作る人非常に多いですけど、何の意味もないです。ああいうふうにエクセルだけ書いて俺おしまいだという人も多いです。もうやめましょうそういうのは。だからちゃんと実装の一行一行のコードのイメージが湧くまで設計するということをやるのが、僕はアーキテクトになる一番の近道だというふうに思ってますし、そういうふうに努めてます。
私も全く同じ意見で、実装できないアーキテクトはいらないとは思ってるんですけど、でアジャイルについて言うと、まあ、アジャイルも多分いっぱい皆さん誤解しているところも多分皆さんやってる方もいらっしゃって、ここはちょっと言わせていただきたいんですが、変更が、まあ、インパクトが大きいもの、非常に大きいものとそうでないものっていうのがありまして、アーキテクチャっていうのは非常にインパクトが大きいので最初に作らないといけないんですね。でそこはしっかり固めて要求に対するところだけをアジャイルで回すっていうのは本来あるべき姿だと私は思ってますので、まあ、すみません横入りしてしまいました。萩原さんいかがですか。
いや僕も全く同意見ですね。例えばそのクラウドデザインパターンって本出てますけど、昨日成本さんと話しててこれいいんだけどちょっと選択肢多すぎないって余計なこと書かれてないっていう言ったんですよね。要するに選択肢が多いことが必ずしもいいわけではなくて、本質をどこまでコンパクトにこう書くかっていうところが重要だと思うんですよ。クラウドならではのその例えばレイデンシーがゼロにはならないことで、どうしても例えば更新系と参照系を分けた方がいいっていうんだったら CQRS みたいなパターンはいりますとか、それからワークロードごとに分割するって話であればそれすごく SLA の観点から重要だねっていう、そういう重要性のあるものと、なんかどこにも書いてあって別になくてもいいよみたいなそういうのがこう混在してるわけですよ。でそれはやっぱり本質論がボケてしまうと思うんですね。なのでアーキテクチャを作る上でやっぱいろんな制約を考慮しつつ一番単純で分かりやすいもので、まあよく言えば汎用性もあるっていう、まあなかなか将来を予見して作るの無理とは言っても、それをやっぱ目指した方がいいですし、そういうものをきちっと設計できることがすごく重要じゃないかと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。そういう中で、まあ、今回ちょっとテーマとしてクラウド、今ずっとクラウドで言ってるんですけども、他にもその先ほど の事前打ち合わせでなんかいくつか面白い、
そうですね、神林さんが言われたことで僕がすごく感銘を受けたのはですね、これからは電力消費を最適化するためのソフトウェア開発をしなきゃいけないって、なぜかといえばまあパブリッククラウドを使っていると電力消費量をいくら使っているかなんていうのを気にする必要はないんですけれども、システム全体でして考えればそういう観点が必要だって話を聞いてすごく納得したんですけど、
そうですね、釜橋さん先ほどちょっとお話しされた、
はい、ですね、クラウドって何かっていう議論が当然あってですね、まあ、仮想化が入りゃいいとかいろんな議論があるんですが、私最近いろいろいろんな仕事やってきて分かってきたんですが、非常に簡単です。コストモデルです。簡単に言うとですね、データセンター、これに関わった方はすぐ分かると思うんですけど、大体ですねデータセンターのその収益コスティング含めて指標っていうのは坪効率なんですよ。要は土地買います、でサーバー立てます、ラック入れます、サーバー入れます、まあラックあたりの単価、ラックいくらだって話しますよね。そういう人はよくご存知だと思いますけど、ラックコストがいくらで、その土地からあるいはこのラックからいくらの収益が生まれるんだと、結局じゃあサーバーいくら、ラックいくら買って、でリターンがこれだけあって5年で焼却して儲かります。これがデータセンタービジネスですよね。だからハウジングやろうと何しようと同じなんです。ところが残念ながらクラウドはそうではないです。なぜかというと、やっぱハードウェアのコストがどんどん安くなってくるというのはどういうふうになるかというと、全体のコストの中での投資の割合、一時金の割合がすごい減ってくるんですよ。どんどんどんどん安くなるので、スケールメリットを追求してきますよね。そうすると単価はどんどん下がってきて、あるいは場所代も、まあ、いろんな東京ではなくて他のところで作っていくとどんどん安くなっていくと、そうするとそういうリソースボトルネックが全体に変わってきます。でこれがクラウド型と従来のデータセンターの大きな違い でそうするとクラウド型になってくると何がポイントになってくるかというと、ランニングコスト、これ空調と電気なんですよ、簡単に言うと。それがどれだけ効率よく回っているかというのが最大のポイントで、それをいかに効率よく回すかというところが一番ポイントになります。なので例えば、スポットで貸すとかですね、それはまさに電力消費を含めてどれだけの効率性が高いかで、 Google にしても Amazon にしてもおそらくそっちの方を見てます。やっぱり、キロワットあたりのどれぐらいの処理になるのかというところがやっぱり大きなポイントで、そういうふうに見ていただけるとビジネスモデル自体がやっぱり変わってきてるっていうのがあって、これはちょっと長くなっちゃうんですけど、やっぱり非常に面白いところなので注目した方がいいかなというふうに思っております。
クラウドってコスト削減するみたいなよく話があるので、実際に動かしてみたらなんかオンプレミスより高いじゃんという話はよく聞くんですけど、その時にやっぱりベースになるのはそういった運用コストがどうかって話ですよね。でハイブリッドでやるという話とすると、今度 パブリックに対してプライベートクラウドを作りますというと、プライベートクラウドをどうやって課金するんだみたいな話になると同じような問題に行き着くんですよね。ですからやっぱりその観点はすごく私は重要だと思います。でと同時にですね、例えばデータベースのクエリーエンジンにしてもそのコストベースでオプティマイズするんですね。要するにそのサーチっていいますか検索が一番早いやり方は何か、例えば、上位のアルゴリズムをどう選択するかみたいな話をコストで換算するんですけど、その中に例えばそれが分散しているデータベースであればクラウドのなんかはるか先にあるとかいう話になると、そこに行くレイテンシーとそこの要はエンジンが動くための、なんていうか電力消費コストっていうのはやっぱ見比べててです、どっちが早いどっちがコスト的に有利かなみたいな話になっていくんですよ。同じようにコンパイルするときの最適化の実行効率を考えるとですね、コンパイラーはもともとその何て言うんですかね、実行効率でコスト最適になるようなコードを吐くんですけど、それをクラウドに応用したらですね、クラウド上で動かすための電力消費が最適になるためのコードを生成するみたいな話にもなっていくんですよ。要するに今言ったビジネス的な観点でいくと、コンパイラーもデータベースも全てそういうことに影響を受けて、そういう世の中になっていくって前提でどうやってじゃあ正しいさ設計をするかっていう話になってくるんじゃないかと思います。
非常に面白い問題ですね。それはそのコストの中に電力消費も入れて計算してそれを返していく。なるほど。今のお話どうですか。はい、
ちょっとそのついでっていう形になるんですけど、実は電力消費が問題になってくるとですね、どういうことをハードベンダーは考えるかっていうとですね、CPU のフレキュエンシーを下げます。その方が効率が圧倒的にいいんで。ところがですね、大抵の業務処理、ビッグデータみたいな、ああいうのはもうどうでもいいんで、とりあえず置いといてですね、普通の業務処理は、大抵の場合は、実は CPU インテンシブなんですよ。処理能力が欲しい。つまりですね、CPU のフレキュエンシーは高い方が有利なんですね。ところが、電力消費を考えるんであれば、基本的には低い方が有利っていうのになる。どうなるかっていうとですね、できるだけどう分散させるかっていうのはやっぱポイントになる形になります。で、例えば今僕らがやってる Hadoop っていうのは実はですね、非常に効率が悪い、CPU インテンシブな形のものではないんで IO に持ってっちゃうような形が一番いいんですけれども、つまり分散環境としては実は Hadoop は非常に未成熟で、よろしくない。で、業務系の処理をやるんであればかつ電力というものを考えるんであれば CPU のフレキュエンシーなり出力が下がってどう分散化を効率よくやるかというのは非常にキーポイントになってくるんですね。それが実はコストに跳ね返るという形になるので、できるだけどういう処理系を選ぶかどう分散させるかというところが普通のビッグデータよりもいいですか、普通のビッグデータの BI の処理なんかよりも皆さんが一番関わっていらっしゃる業務系の処理ではキーポイントになります。だからどういうフレームワークにするか、どういうふうに分散させるかっていうのはコストのランニングに直接響くようになってくるので、これが実はクラウド型、つまり電力をキーポイントとして置いてきますよっていった時の裏側のメリット、あるいは考えなきゃいけないポイントになるというふうに僕は見てますし、そういう意味では実はハードパー全然ダメですっていう、そういうすいません、
いや僕はその事前打ち合わせの時にそれで、コンピューターはスケールアウトじゃなくてスケールインっていうふうに方に向かうからと、スケールインって言ってるのは一つのボードの上にメニーコアがあってで FPGA があってと、そういう多機能をいかにコンパクションするかっていうようなそういうテクノロジーなわけですけれども、そういうスケールインがあるじゃんって言ったらだってメニーコア難しいじゃんってアプリケーションちゃんと作れないでしょっていう話をされてた、その時はゲームなんかは、メニーコアでやりやすいんじゃないですかねっていう話はしたんですけども、そこに対してそういうデータをどう分散で活用するかっていうところは、難しいだろうなとは思います。はい、
そう例えばその正しい設計というか設計手法の一つにインターフェース定義というかデザイン版コントラクトみたいな考え方があるんですけど、はい、そういう一方の考え方とはまた別に分散システムに行くとですね、その抽象データ型みたいなデータを定義するとそいつはインメモリーで動いていて、そいつが適切に、リソース配置を考えてリソースの分割をしていくっていうようなそういうやり方を取る、例えばスパークの RDD みたいな、そうなんですけど、でそういうものもアーキテクトは一つの設計 として入れていくという、さっき言ったミドル層に入れていくことで、アプリケーション開発者から見るとそのデータを単一に扱うことで分散システムを全くこう意識しないでフォルトトレナントなデータなどを扱うことができるみたいな技術があるんですよ。でそういう、要はそういうことをまず前提としていったときに、神林さんの話のさっきの話を見るとですね、ああなんかもうHadoop 使って、要はそのなんていうかね、データインテンシブというか、IO バウンドなところのもう制約っていうのは一切もう解決していて、もう次の段階行ってるんだとか、すげえなとか思いながら聞いてたんですけども、やっぱり現場からそういういろんな制約の最適化をしていくと、だんだんそういう世界になるんだなと思ってます。
なるほど、そうですね、その辺の制約をどんどん解決していくことによって、新しい次のテクノロジーが出てくるというところで、あと、昨日萩原さんのセッションで、一貫性のお話もされてたじゃないですか、その、イベンチャルコンシステンシーなところっていうのは、そのあたりは今後どう、
イベンチャルコンシステンシーっていうのは要するにコミタティブな操作、つまり、コンフリクトしない操作でデータ型を作っていくと、どっちの順番でトランザクションをやっても同じ結果が得られるというものなんですけど、そういうデータ型が CRDT というコミュタティブリプリケーテッドデータタイプというのがあるんですけど、そういうものを使ってですね、ウェブサイトを作ると非常にスケールするんですよ。ただそういう手法って、制約ももちろんあるんですけども、残念ながらまだ設計を正しくできる技術者って少ないですし、それからの既存の、ドットネットとか Java の環境でそういうまだ開発すること自体が、ほとんどなされてないっていう。ただもうすでに神林さんみたいな進んでる会社ではそういうことも普通に前向きにやってますし、だからそこのすごいギャップが生まれるんですね。だから多分、これあとこの聖書のまとめになると思うんですけど、そのアーキテクトってで従来型のそういう新しい設計からきちっとエンタープライズのシステムを作るって話と、もうちょっとベンチャーに行ってその最先端のところもやってしまうという、そういうやっぱりいろんな人がいるんだなと思います。
そういうふうに分かれていくということですね。その一般的な企業システムであってもまだその正しく設計できるかというとなかなか厳しいところもあるかと思うんですが、よりその新しい時代になってくるとまたそれを考えないといけないことが増えてくるということですね。今の一貫性のところで何か、
ですね、結局 KVS の分散系は意図的に一貫性を避けてきました。イベンチャリーコンシステンシーって何も言ってません。中身ないです、ゼロです。コンシステンシーないって言ってます、ギブアップしてます、言わない方がいいですっていうのが普通の考え方です。僕普通の話してますよ。で今どうなってるかっていうと、いやそれまずいよねと、さすがに一貫性ないとか言っちゃったらもうダメじゃん俺たちっていうのが反省としてやっぱりあって、で KVS 側にですねある程度の一貫性を持たせましょうっていうのはだんだん話が出てきます。でその時の基準は間違いなく RDB なんですよ。でこれはもう残念ながら一貫性についてはもう何十年もやってたところなので、ただそれをそのまま入れるってこれは理論的に無理っていうのもこれもはっきりしているので、どのレベルのものをどういうセマンティクスで入れますかということが今後の課題になります。つまりそれはさっき最初に戻りますけども、ミドルウェアをどういうふうにアプリケーションとの制約で作っていくかということほぼ同じだから、一貫性の問題は実はアプリケーションの問題で当たり前なんですけども、どういうセマンティクス、どういう意味での一貫性を実装する必要がそのアプリケーションで必要ですか、それに応じて別にそんな難しい仕組みはいらないので、こういう一貫性のポリシーでやりますよ、あるいはこういうふうに作っていきますよということをやっぱり分かって作っていける、あるいはそういう仕組みを使っていけるというところがやはり今後の大きな課題で、今 の, その RDB を使う人もアイソレーションレベル分かってないんですよ。もう何も考えずにパフォーマンス悪いんでアイソレーションレベルをなんか緩くしました、早くなりました OK ですっていう人が未だにいますから、でかといって KVS のようにいや一貫性はねイベンチャリなんですよみたいなのもダメなので、やっぱりちゃんとそれなりに勉強してアプリに合わせてやっていくっていうのは一貫性の、そういう意味だと一貫性は本当に勉強しておいた方がいいです。面白いですしすごく役に立つと思いますよ。はい、
ありがとうございます。はい、ここから多分ねアイソレーションの話が出たんでマルチバージョニングの話とかになって広がっていくんだろうなと思うんですが、だいたい予想されているようにだんだん時間がなくなってきてですね、ここからちょっとまとめに入っていきたいなと思うんですけども、 ここからちょっとあと残り少ない時間なので皆さんに今後ですねやっぱりその若い人たちに特に伝えていきたいこと、それからまあ今後まあ今このエンジニアとしてですねこの業界に関わっている人全員に対してでも結構ですので何かこうアドバイスをしていただければなと思いますので、どうしようか、じゃあちょっと榊原さんの方からお願いできますかね。
アドバイス、
はい、
何を言えばいいですか。
何でもいいです。
若くない人もいるけど、アーキテクトの人と話をしていて、なんでこんな設計にしたんだっけって聞くと、うん、はい、答えられない人って結構いるんですよ、うん、自分がどう考えてこういう設計をして、それによって何がいいんだとか、他にどういう選択肢があって代替手段があって、でもこっちの方が、優れてるから これこういう理由で優れてるからこれに決めたっていうことを言えない人が、まあ大多数なんですよね。でそれってもうすでにこういうシステムだからとかそういうのってあんまり理由にならなくてですね、常にアーキテクチャ設計やるときってそういうことを考えるべきだと思うんですよね。で、まあ、それを考えるには神林さんみたいにいろんなテクノロジーの可能性を探って、これがいいんだという判断をしなきゃいけないんで、まあ、自然と勉強もしなきゃいけないことになりますし、まあ、アーキテクトに なりたい人、そういうあれでいいんですか、ちゃんとしたアーキテクトになりたかったら、それを心がけていただきたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ神林さんの方にできますでしょうか。
アーキテクトになりたい、うん、若者向けですよねということであれば、もうクリアに一つ言いたいのは、いいお客さんを見つけてください。ですで、これはやっぱりですね、いろんなお客さんいらっしゃいますので、ベンダー使い倒すとかですね、もう安いキャラ安いほどいいとかそういうんではなくて、やっぱり相手投資です。やっぱり使ってもらってなんぼです、システムは。だからいいアーキテクチャにしても何にしてもちゃんと使ってくれて、でそれに対して前向きなお客さんと組んでですね、いいアーキテクチャっていうのはやっぱりできます。そうでないとやっぱり IT 側の独り善がりのアーキテクチャになってますし、なっちゃいますし、それがいいか悪いかも判断できません。だからやっぱり、チームを組む、あるいはお客さんと組むと、でそういういいお客さんとの関係をやっぱり作るというのは、成長するにはやっぱり必須だと思います。だから確かに勉強するとか実装するとかいろいろあると思います。それはあるんですけど、それより何よりまず環境、いいお客さんをやっぱり探して、で、付き合っていくということがすごくアーキテクトになるための非常に大事な要素だというふうに僕は思います。そうでなければ本当にラボみたいな研究所の中でのアーキテクチャしかできないですから、やっぱりそれは全然プラクティカルではないと思います。
ありがとうございます。じゃあ萩原さん、最後お願いします。
そうですね、引き出しはやっぱ多い方がいいので、いろんな技術をこう持っているってことは重要だと思いますね。最先端なものを特に知っているってことは、やっぱそれだけで一つメリットにはなると思います。ただやっぱり実際にそれをお客さんのシステムとして、その技術を使うかどうかはまた別の問題ですね。いろんな制約とか安定性とか将来性とか考えると、それはやっぱりリスクが伴いますので、その要は多くのいろんな知見を持っているっていうことと、それをどう使うかっていうことはきちんと分けるってことは重要だと思います。あともう一つはやっぱりそのシステムをデザインするっていうことで言うと、先ほどから言ったようにできるだけ単純なもの、まあもうちょっと美的に言うと美しいものですね。美しいものはいいと思います。分散システムにしてもデータベースにしても、僕昔ちょっとロケットとか飛行機の設計やってたんですけど、やっぱり飛行機は美しいものがやっぱ性能がいいんですよね。見た時に、あ、綺麗だなっていう翼の形とかで、それはまあ物理的なもんなんですけど、システムとか例えば抽象レベルにしても理解しやすいもの、人間のこう頭にスッと思考が入ってくるような美しさっていうのはやっぱりあるので、そういうところはやっぱこうこだわりというか価値観として持っていて、それをまあ既存のいろんな知見と組み合わせていいものを作れるようになるってことは重要じゃないかなと思ってます。
はい、アーキテクトの審美眼という素晴らしい本もありますしね、ぜひ皆さん書店で買っていただければと思います。じゃあ今日は短い時間でしたけども本当にありがとうございました。3人の方にもう一度拍手をお願いします。ありがとうございました。これでこのセッションを終わらせていただきますが、アンケートにぜひご協力をお願いいたします。アンケートを記入いただいた方には素敵なものが差し上げるようになっておりますのでよろしくお願いいたします。久美さん今日はどうもありがとうございました。あとこの後同じこの部屋でセッションを私続けてやりますのでぜひご興味のある方はご参加ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。